Good afternoon, everyone. Oh, I'm so glad to be back in Edmonton. I was away to attend CJM annual general meeting last Sunday. 先週は、CJM の年次総会に出席するために、日曜日、不在でありましたけれども、またこのように皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝いたします。不在の間ですね、私に代わって大井姉妹が、証しをしてくださった。またルイさんが、子供たちのショートメッセージでしょうかの時間をしてくださった。どちらも素晴らしかったと、ね、妻から聞きました。たまに日曜日私がいない方がいいんじゃないかと思いましたけれども、後から大井さんの証もですね、録音していただいたものを聞かせていただきました。初め証を頼んだ時に、時間はどれぐらいありますかと言われたので、まあ、いくらでも必要なだけ使ってください、まあ、2時間を超えなければいいでしょうと言いましたけれども、もう25分ちょっとでしょうかね。もう時間の長さ的にもちょうどいい、素晴らしい、本当に神様が生きておられる、そして私たち一人一人の人生の中に働かれる、そういう方であるということが伝わってくる、非常に大きな励ましと慰めを、いただきました。心から感謝したいと思います。そしてすで、にウェブページの方にもアップロードされておりますので、私のように先週おられなかった方は、日本語だけでありますが、ぜひ聞いていただきたいと思います。それでは今日の聖書の御言葉に移る前に、読み始める前に一言、感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。愛する天のお父様、今日もあなたの豊かな恵みと慈しみの中で、このように愛する人々と共にあなたの御名を賛美し、あなたの御前に祈り、あなたの御言葉に耳を傾ける、礼拝できるこのひとときを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日語られる御言葉の一つ一つを通して、私たち一人一人に必要な糧を豊かに与え、また今日から始まる新しい一週間を、私たちが主をあなたの子供として、神の子として証ししつつ歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを助け導いてください。また主よ、今弱さの中におられる方々をどうぞ顧みてお癒しくださいますように、風邪をひかれている方も何名かおられるようです。主よ、あなたが共にいてくださり、癒し慰め力づけてくださいますようお願いいたします。今日これからのひとときをあなたの御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日から、ルツ記ですね、2章に入りました。まずはじめに今までのあらすじ、そして今日のところの大まかな話の流れをですね、見てまいりたいと思いますけれども、イスラエルにまだ王様がいなかった時代であります。まだ獅子と言われる神様から直接立てられた、そういう指導者たちが治めていた、そのような時代の話になりますけれども、その頃に大きな飢饉があったんですね。そして食料を求めて、ナオミ、とその夫、また2人の息子たちは、モアブの地へと旅立ちました。ベツレヘムからモアブの地に食料を求めて引っ越しをしたわけですね。 ところがそのモアブの地で、立て続けに不幸がこの一家を襲いました。まずナオミはその愛する夫を失いました。そして二人の子供たちもモアブの娘たちと結婚しましたけれども、どちらもまた夫と同じように亡くなってしまった。そのように書かれております。そこで彼女は自分のふるさとベツレヘムに帰ることにいたしました。一人で帰ろうとしたんですけれども、二人のお嫁さんのうちの一人のルツはですね、何度言い聞かせても私はお母さんと一緒に行きますと、そのように願い出て、で結局この二人でナオミとルツ、この二人でベツレヘムの地へと十数年ぶりに戻ってくることになったわけですね。彼女たちが戻ってきた時、それは大麦を刈り入れる、ちょうど刈り入れのですね、収穫の時期であったと一章の22節最後に書かれております。ベツレヘムを旅立った時は飢饉でしたから何も食べるものがなかった。しかし十数年経って神様はもう一度その地を祝福してくださって、今は食べ物がたくさんある。目の前には大麦の畑、麦がたわわに実った、そういう畑が目の前に広がっている。しかし彼女たちには自分たちのために借り入れる麦はありませんでした。十数年間留守にしておりましたから、もちろん夫の受け継いだ土地というものは持っていました。後から出てきますけれども、それは持っていましたけれども、種を植えたり手入れをしていたわけではありませんから、その借り入れの時になってですね、彼女たちが借り取ることができる自分たちの麦はなかった。まあ、そこでルツはナオミにお願いして、他の人の畑の麦を拾いに集めに行かせてください、こういう提案をするわけですね。レビ記の19章の9節、レビ記の19章の9節に、神様がいろいろな決まり規定をですね、イスラエルの民に与えた、その中の一つにこう書かれています。レビ記の19章の9節、あなた方の地の実りを借り入れるときは畑の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの借り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。こういう、決まりがあり、おそらくルツはナオミから聖書のこと、神様の教えのことをですね、たくさん聞いていたと思う。それで彼女はそのことを思い出して落ち穂拾いに出かけたわけですね。彼女は寄留者であり、また貧しくもあったわけですから、それをすることが許されていた。そこで彼女は出かけていくわけですね。しかしこの箇所をよく読むと、彼女はボアズという、このナオミの夫のエリメレクの親戚にあたる人の畑に行くわけですけれども、分かっていて知っていて行ったわけではないんですね。行ったところたまたま、人間的に見ればたまたま、神様の目から見れば導き必然によって、このボアズという人の畑に彼女は行き着くことになります。そして、その土地の習慣に従って借り入れの人たちの後ろをついて、落ちるその麦をですね、自分たちの食物のために拾い、朝からずっと休まずに拾い集めていた。またそこにですね、たまたま 人間の目から見ればボアズがやってくるんです。でもこれ神様から目から見たら運命なんですけども、そしてボアズがルツに目を留めて、この娘は一体どこの娘か自分のしもべたちに聞くんですね。そうするとしもべたちは、まあ、彼女のことについて、ボアズに報告するわけです。これはモアブの地からナオミと一緒に来た、モアブの女です。やたらモアブを強調するんですよね。これはモアブの女だ、ね、まあそのような報告を聞いてボアズはどのように彼女に対応したか、とても親切にそして優しく彼女を取り扱いました。自分のしもべたちに彼女をいじめないように、おそらく他の知らない人の畑に行ったらいじめられたでしょう。イスラエル人でもないのにモアブの女のくせに何をするんだ、他の畑に行けって言われたかもしれません。でもボアズは違ったんですね。ボアズは他の畑に行っちゃいけないって言ったんです。ここでずっと拾いなさい、そして、他の人たちにあなたの邪魔をしないように言ってあったから大丈夫、そして喉が渇いたら我慢しないで水を汲んでもらって飲ませてもらいなさい、それも言いつけてあるから、もう至れり尽くせりですよね。優しく彼女にしてくださった。ルツは驚いたと思います。お母さんから聞いてたと思うんですね。イスラエルに行ったらどんな暮らしになるのか、お母さんからいろいろ聞いてた。おそらく自分はあまり歓迎されない、モアブの出身ですしイスラエル人ではないですし、自分はおそらくあまり歓迎されないであろうと。それでも誰かの憐れみによって少しでも麦を拾うことができたら感謝だなと思っていた。ところが自分の想像をはるかに超えて良くしてくださる人がいた。至れり尽くせりである。ですから彼女は聞くんですね。私は外国人です、なのにどうしてあなたはこんなにも私に良くしてくださるんですか。ボアズは答えます。それはあなたがかのボアズの地でナオミに本当に従順に仕えた、そして舅を亡くしまた自分の夫も亡くして本当につらい中にありながらも、あなたは義理の母であるこのナオミに尽くし、ナオミをずっと支えてきて、そしてはるかこのベツレヘムまで一緒に来た、それはなんと大変なことだろうか。そのようなあなたがこれまでしてきた話を私は聞いて知っている。だから私は神様があなたを憐れんでくださるようにあなたによくしてあげたいのだ。まあこのようにボアズは語るわけですね。そしてそのボアズの行為に彼女は感謝を持って、行為を受けるわけです。今日の歌詞の最後の方では、これは昼休みでしょうかね、ランチタイムでしょうか、食事をする場面が14節から出てまいりますけれども、 おそらくルツは遠慮したと思うんですね。自分はこの家のものではないし、しかも外国人であるし、みんなが食事をしている時におそらく遠く離れていたんじゃないでしょうか。それを見たボアズが声をかけてくれた。あなたもこっちに来て一緒に食べなさい、ね、このパン焼き麦食べなさい、これを酢につけて食べなさい、ね、やっぱり労働の後は酸っぱいものがいいですよね。私たちもこうレモンとか食べますよ、こうスポーツした後酸っぱいブドウ酒、これにこのパンをつけてですね、お昼を一緒に食べ、そして一段落して再び彼女がまたこの落ち葉を拾うために出かけていくとき、ボアズは繰り返し自分のしもべたちに言うわけですね。彼女の邪魔をしないように、むしろ彼女がたくさん拾い集めることができるようにあえてわざと麦を落としなさいって。ねえ、素晴らしい人ですね。わざと落としなさいって後ろ歩いていったら、ね、わざと、ね、私たちも小銭をチャラーンってねやってくる人がいたらいいですけれども、わざと落としなさい。まあそのようにして、17節は読みませんでしたけれども、17節を読むと彼女はその日1日で1エパ集めた。1エパというのは22リットルですから、かなりの量ですよね。22リットルの 小麦、女性2人どれぐらい食べれるでしょうね。1ヶ月もしくはそれ以上食べれるんじゃないですか。それぐらいあったら、それぐらいの麦穂を1日で集めた。このようにして彼女は、神様の不思議な導きによって巡り巡って大きな祝福を受けて、この異邦の地、彼女にとっては異邦の地、このベツレヘムでの新しい生活をスタートすることができたわけですね。今日はこの御言葉の中からですね、3つのことを私たちは心に留めたいと思うんですね。3つのこと、まず第1番目、それは神様の時ということだと思うんです。神様の時、彼女がこの日ボアズの畑に行って落ち穂を拾いボアズに出会った、これはまさに神様の時であった。10年前でもダメだったし、10年後でもダメだったし、1週間前でも1週間後でもなく、今でしょ、今でしょっていう CM 知ってます？皆さん全然メッセージに関係ないんですけど、日本で流行ったんです、 2年ぐらい前にね。ちょっとインターネットで調べてみてください。何の聖書に関係もありませんけど、ちょっと面白いです。今でしょです、まさに今、この時、今神様はその間この時でなければならなかった。これは神様が備えてくださった時でした。私たちの人生の中にも神様は時を備えてくださっています。でも私たちの多くは自分でそれをコントロールしたいんですね。神様の時はあと10年先かもしれない、でも私たちは今欲しい。神様の時があるということを私たちは覚えたいと思います。そして多くの場合、私たちはそのことを、その時が来てさらに時が経って振り返るまでそれに気づかないということですね。でも神様は時を備えてくださっている。第2番目は神様のその時にまた関することなんですけれども、それは今ですよね。現在この時神様が備えてくださった時、その時に先立って神様は私たちの過去、パスト、過去も用いられるということです。ボアズはどうしてこの時異邦人、外国人のルツに親切にしたんでしょうか。それは彼女が過去において、その日に至るまでの間において、彼女が義理の母であるナオミに心から仕えてきた、そして自分の家族も捨て、兄弟も捨て、ナオミを助けるためにこの異邦の外国の地まで彼女はナオミと共にやってきた。その彼女の過去の人生について彼は聞いていたから、施しをしようと思ったと思うんですよね。もちろんルツはこの日ボアズという人に出会うということは知らなかったはずです。ボアズという金持ちがいるからこの人に好意を寄せてもらおう、で そういう下心を持って十数年義理の母のナオミに彼女は仕えてきたわけではないと知らなかったわけですか。仕えてきたわけではない、ただナオミを愛し彼女を支えたい一心で彼女は一生懸命やってきた。それは決して楽しい日々ではなかったと思います。苦しい日々であったと思います。夫に死なれ、姑にも死なれ、一家を支える男はみんな死に絶えて、自分残されたのは自分と義理の母だけ、そういう厳しい日々の中を彼女はそれでも信じてナオミと共に歩んできた。それは辛い日々であったと思います。まさかその日々がこの日このような形で用いられることになるとは彼女は思いもしなかった。でも神様はそれを用いられた。私たちもそういうことがあると思いますよね。なんで私今こんな目に遭わなければいけないんだろうとか、どうしてこんな私は苦労しなければならないんだろうか思うことあると思うんです。でも神様はそういう私たちの日々でさえも神の時のために、神が備えたもうた時のために蓄え用いてくださり、そこに無駄は一つもない、悲しみの中にさえも無駄は一つもない、そのように私たち 信じていきたい思うんですね。そして3つ目ですけれども、3つ目、今度は未来です。神様は過去だけではなくて、私たちの将来、私たちの未来においても祝福を備えてくださる。私たちの過去を祝福に変えてくださる、今の祝福に変えてくださる、用いてくださるだけではなくて、私たちの行く先にも神様は祝福を置いて用意してくださっているということだと思うんですよね。ルツが歩いて行く先々に神様は落ち穂を用意してくださった、麦を用意してくださった、彼女が拾い集めることができるように、あえて落としときなさい、麦を用意してくださった。神様は私たちの人生にも同じだと思うんですね。私たちの人生の歩いていく先に神様はたくさんの祝福という名の麦を置いてくださって、私たちが拾い集めることができるように。信仰生活ってそうじゃないですか。神様の祝福を見つけ拾い集めていくことじゃないでしょうか。彼女はこの時は麦を拾ったわけですけれども、彼女は麦、神様は麦以上に素晴らしいものを彼女のこの先未来の人生の中に散りばめ用意してくださっていましたね。まさかこの先このボアズという人と結婚することになろうとは、さらに子供が与えられることになろうとは。モアブの自分の地を去った時には諦めたんです。もう私は結婚できないし子供も望めない、その覚悟をして彼女はナオミと一緒に旅に出たわけですよね。でも神様はその先に子供さえも与えてくださり用意してくださった。それだけではありませんよね。その子供の子供の子供ですか、彼は誰が生まれたでしょうか。ダビデ王です。ダビデ王が生まれ、そしてその家系をずっと下っていった先には、私たちの救い主イエス・キリストの名前がそこに登場する。神様は素晴らしい麦を彼女の人生の行く先にたくさん落としまいてくださいました。新約聖書にありますよね。一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶ、イエス様のことを言っているわけですけれども、イエス様という名の初穂、麦穂、神様は私たち一人一人の人生の行く先に置いてくださった。それを私たちが受け取るときに、そこに神様の祝福が与えられていく。今日は3つのことを語りました。神様の時がある。今私たちはどんな時に生きているでしょうか。もしかしたら今つらい中におられる方もいるかもしれない。でも神様の時があります。そしてその時は時にかなって美しい。神様が定めることは時にかなって美しい、聖書に書かれています。それは私たちの目から見たらそうは思えない時もあるかもしれない。しかし神様は私たちのために時を備えてくださっている。そして今私たちが生きているこの時は、その神様の祝福の時に向かって用いられていく。たとえ今つらい中にあっても、それが無駄になることは一つもない。そして神様は私たちの行く先将来にも祝福を用意してくださっている。もうすでにいただいてますね。主イエス様によって私たちは罪の許し、永遠の命、神様と共に生きる未来の素晴らしい約束をいただいている。これを私たちは見ながら今を生きることができるということは本当に幸いなことだと思うんですね。ぜひこのイエス様に目を向けながら、前を見ながら、しかし同時に足元もしっかり見ながら、神様が私たちの日々の中にくださっている祝福の実をしっかりと拾い集めて、私たちは歩んでいくものでありたい、そのように願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは外国人でありました。あなたの民ではありませんでした。あなたに逆らい、あなたに背を向けるものでありました。にもかかわらず、主よ、あなたは私たちに憐れみを示し、私たちのために豊かな実をその人生の先に用意してくださいました。主よ、どうぞ 一人でも多くの方がこのイエス・キリストという名の初歩を受け取ることができますように、そしてそこにある希望を抱いて、そしてあなたがくださる恵みの一つ一つを拾い集め、それを互いに分け与えながら、あなたに賛美し、あなたを感謝しながら歩んでいくことができますように、どうぞこの日を祝福し、私たちを祝福し用いてくださいますように、すべてを感謝し御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。